6面7面、お役立ち情報満載、ザマインフォメーション。案内。1月31日までに焼却資産の申告を。工場や商店などを経営している法人や個人、または賃貸住宅、駐車場などを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物や機械、車両、工具、備品などの事業用資産を焼却資産と言います。焼却資産の所有者は、焼却資産の所在する市区町村に、令和5年1月1日現在の資産の状況を、1月31日火曜日までに申告してください。申告書が必要な方は、担当までご連絡ください。担当は固定資産税課。電話252-8047、ファックス255-3550。土地台帳及び家屋台帳の閲覧制度を廃止。市民サービスの一環として、法務局からの登記情報をもとに、土地台帳及び家屋台帳を整備し、閲覧を実施してきましたが、土地や家屋の所有者の個人情報の取り扱いをより慎重にするため、4月1日から土地台帳及び家屋台帳の閲覧制度を廃止します。登記情報は、横浜地方法務局大和出張所、または登記情報提供サービスでご確認ください。担当は固定資産税課、電話252-8043、ファックス255-3550。令和5年住宅土地統計調査単位区設定の実施。この調査は総務省統計局が令和5年住宅土地統計調査を10月に実施するにあたり、事前に調査区域を明確にすることで調査の円滑な実施と結果精度向上を図るための重要な調査です。調査する地域は全国から無作為に選ばれます。お住まいの地域が調査対象となった場合、1月中旬以降、指導員証を携行した指導員が巡回し、調査区域の確認を行います。集められた情報は、統計法という法律により厳重に保護されます。詳しくは市ホームページをご覧ください。紙面掲載の市ホームページ二次元コードからアクセスか。担当は情報システム課、電話252-8379、ファックス255-3550。家庭でできる冬の節電対策。エアコン、ガス石油ファンヒーター。室温は20度を目安にしましょう。必要な時だけ使用し、フィルターを月に1、2回程度清掃しましょう。省エネのポイント。日没後、気温が下がる前にカーテンを閉め、室温を保つ。カーディガンなどを着用し、暖房設定温度を控えめに。湯たんぽの利用。湯たんぽの中のお湯は翌日の洗面に利用。扉や襖を閉め、暖房の範囲を小さく。電気カーペット。床面の広さに合った大きさを使用しましょう。また、設定温度を低めにしましょう。省エネのポイント。電気カーペットの下に断熱マットなどを敷くと効果的。人のいない部分は電源を切る。電気こたつ。こたつ布団に上掛けと敷布団を合わせて使用しましょう。また、設定温度は低めにしましょう。省エネのポイント。上半身の寒さ対策に、カーディガンなどを1枚多めに着込むと効果的。他の暖房機器と併用する場合は、設定温度を低めに。担当は環境政策課。電話252-7675。ファックス257-7743。公的年金等の源泉徴収票。国民年金、 厚生年金などの老齢、退職を支給事由とする公的年金などは、所得税法で雑所得とみなされ、所得税の課税対象となります。公的年金などを受給している方で、対象者には、毎年1月に公的年金等の源泉徴収票が日本年金機構または各共済組合から発送されます。確定申告の際に必要となるので、申告の必要な方は大切に保管してください。遺族年金、障害年金のみを受給している方には、源泉徴収票は送付されません。源泉徴収票紛失時の連絡先。年金ダイヤル 0570-05-1165。月曜日8時30分から19時。火曜日から金曜日8時30分から17時15分。第2土曜日9時30分から16時。050で始まる電話番号からの発信は、電話03-6700-1165。厚木年金事務所、電話代表046-223-7171。担当は国保年金課、電話252-7035、ファックス255-7043。スマホセミナー。座間市シルバー人材センターでは、スマートフォンの使い方がわからない方を対象としたセミナーを開催します。通信料は受講者負担。日時、1月25日水曜日、10時から12時15分、13時から15時15分。場所、会場。生きがいセンター会議室。東原 2-16-10。対象、60歳以上でスマートフォン、アンドロイド限定を持っている市内在住者。定員各回6人、申し込み順。申し込み方法、1月16日月曜日から23日月曜日、9時から17時に電話で問い合わせ先へ。問い合わせ先、公益社団法人座間市シルバー人材センター、電話254-5361。担当は福祉長寿課、電話252-7127、ファックス255-3550。高校進学者に奨学金を貸与。4月に高等学校や高等専門学校に進学を希望する私立中学校卒業見込み者のうち、経済的な理由により進学が困難な方を対象に、無利子の奨学金制度を設けています。公立高校の場合は10万円以内、私立高校の場合は20万円以内を貸与します。申請締め切りは3月3日金曜日です。申請方法など、詳しくは各中学校または担当へお問い合わせください。担当は教育総務課、電話 252-8347、ファックス 252-4311。宅地内漏水にご注意を。漏水の確認。水道管の老朽化や凍結などにより、漏水が発生することがあります。すべての蛇口を閉めた状態で、水道メーターのパイロット、銀色のボタンのようなものが回転しているときは、水道メーターから蛇口までの間で漏水している恐れがあります。また、水道メーターの検診結果、使用水量のお知らせで、前回と比べて使用水量が急増している場合も漏水の恐れがあります。漏水による水道料金及び下水道使用料の増額分は使用者の負担となります。貴重な水資源を無駄にしないためにも漏水の早期発見に努めましょう。漏水の修理。修理を行えるのは軽微な修理、パッキンの交換などを除き、市指定給水装置工事事業者のみです。 宅地内の給水装置の修理にかかる費用は、使用者または所有者の負担となります。水道料金と下水道使用料の減額。地下埋設管や壁体内部からの漏水など、一定の要件を満たしていると、水量認定により、水道料金と下水道使用料が減額される場合があります。詳しくは問い合わせ先へお問い合わせください。市指定給水装置工事事業者一覧は、市ホームページをご覧になるか、問い合わせ先へお問い合わせください。紙面掲載の市ホームページ二次元コードからアクセスか。検診にご協力ください。検診の支障にならないよう、メーターボックス付近にある植木鉢などの障害物は別の場所に移動しておいてください。犬は出入り口やメーターボックスから離してつないでおいてください。家の増改築や増援の際に、メーターボックスが室内、床下、車の下などにならないようにしてください。問い合わせ先、水道料金お客様センター、電話、266-5520。受付は8時30分から20時。年末年始を除く。担当は経営総務課。電話 252-8541。ファックス 257-4155。消防車、救急車、出動件数。消防車、12月、令和4年98件。3年86件、12件増えています。1月から12月、累計、令和4年892件、3年793件、99件増えています。救急車、12月、令和4年714件、3年600件、114件増えています。1月から12月、累計、令和4年7324件、3年6379件、945件増えています。火災・災害情報の問い合わせは、テレホンサービス 251-1399 へ。
催し、青少年芸術祭。青少年の手で、郷土に新しい芸術文化の波をテーマに、様々な部門の講演や展示を行います。日時と場所、会場、内容。1、1月28日土曜日13時、12時30分会場。ハーモニーホールザマ、小ホール。愉快な人形のフェスティバル。2、2月4日土曜日12時50分12時30分会場ハーモニーホールザマ大ホール広げよう音楽の輪第21回座間市の吹奏楽ジョイントコンサート3、2月25日土曜日9時15分から17時26日日曜日9時15分から16時、ハーモニーホールザマ小ホール、青少年美術展。4、3月26日日曜日、13時、12時30分会場、ハーモニーホールザマ大ホール、ダンシング・イン・ザマ2023。入場自由。公演中は入場できない場合もありますのでご注意ください。ハーモニーホールザマ大ホールは会場内での録音撮影を禁止します。担当は青少年課。電話 253-8415。ファクス 259-2163。第5回ザマ市民写真展。日時1月30日月曜日から2月5日日曜日9時30分から17時初日は13時から最終日は16時まで場所会場 ハーモニーホールザマギャラリー。内容、市内で活動する写真愛好家の皆さんが撮影した様々な写真の展示。入場自由。担当は生涯学習課。電話 252-8476。ファクス 252-4311。写真展美しいザマ。日時1月30日月曜日から2月5日日曜日、9時30分から17時。初日は13時から、最終日は16時まで。場所、会場、ハーモニーホールザマ、常設展示室。内容、新田塾、県立ザマ八戸山公園で、故吉田元博さんが撮影した風景写真34点の展示。入場自由。担当は生涯学習課。電話 252-8476。ファクス 252-4311。青少年センター。郵便番号 252-0023。辰野台 1-1-4。電話 253-8411。ファクス 259-2163。八戸山公園で落ち葉かきと焼き芋を楽しもう。落ち葉を集めて飛び込んでみよう。日時2月18日土曜日9時30分から12時。場所会場県立座間八戸山公園。内容冬の公園を散策し親子で落ち葉かきと焼き芋。協力相模シェアリングネイチャーの会小林光一さん。対象市内在住の小学生とその保護者。定員10組多数抽選。費用100円。材料費持ち物汚れてもいい服装軍手マスク飲み物タオルティッシュペーパー。申し込み方法1月24日火曜日までに往復はがきに必要事項。八戸山公園で落ち葉かき参加希望。親子の氏名、振り仮名、子供の学校名、学年、参加人数、住所、電話番号を記入し、青少年センター宛に郵送、筆着、または必要事項を記入した用紙と返信用はがきを直接青少年センターへ。北地区文化センター、電話 042-747-3361、ファクス 042-747-8542。親子講座、パパも一緒に作ろう、家族でパン作り。日時、2月4日土曜日、10時から13時。内容、家族でフォカッチャ作り。講師、元料理教室講師、山下みどりさん。対象、4歳以上の子供とその保護者。定員5組20人程度、申し込み順。費用、1組1000円。材料費。持ち物、エプロン、布巾、三角巾。申し込み方法、1月29日日曜日までに、電話または直接北地区文化センターへ。初めてのスマートフォン体験講座。日時2月15日水曜日14時から16時。内容、スマートフォンの知っておきたい知識や日常でよく使う機能など、スマートフォンの基礎を学ぶ入門講座。使用機種、iPhone。使用するスマートフォンはこちらで用意します。定員20人、申し込み順。持ち物、筆記用具。申し込み方法、2月10日金曜日までに、電話または直接北地区文化センターへ。北地区講座、腸活と発酵食品。日時、2月16日木曜日。10時から11時30分。内容、 腸と発酵食品の関係について学ぶ。講師、片野智子さん。定員20人申し込み順。申し込み方法、2月14日火曜日までに電話または直接北地区文化センターへ。音楽講座、ショパンの足跡、音楽と暮らしを除く。日時、2月17日金曜日、14時から15時30分。内容、ショパンの音楽、ファッション、芸術家との関わりを演奏とともに学ぶ。演奏曲、子犬のワルツ、ノクターン OP9-2、マズルカ OP68-4 ほか。演奏者、ピアノ桜井恵子さん、鳥越彩さん、村上由紀子さん。定員50人申し込み順。申し込み方法、2月15日水曜日までに電話または直接北地区文化センターへ。幼児の体験講座、家族で楽しむ音遊び。日時2月19日日曜日、10時30分から11時30分。内容、音に合わせて歩いたり、走ったり、リズムを感じて楽しむ。講師、元リトミック実践研究会代表、秋葉智子さん。対象、0歳児から3歳児とその保護者。定員15組、30人程度、申し込み順。持ち物、室内履き。申し込み方法、2月15日水曜日までに、電話または直接北地区文化センターへ。図書館、電話 255-1211、ファクス 252-5704。図書館教養講座、身近学を学ぼう。日時、2月4日土曜日、11日土曜日、18日土曜日、14時から16時。内容、遺言、相続、成年後見など、市民が関心のある身近なことについての講座。各回で個別相談を実施。講師、神奈川県行政書士会。対象、市内在住、在勤、在学者。定員各15人程度。申し込み順。申し込み方法、電話、ファックス、または直接図書館へ。プラットザマ、電話 042-705-3610、ファックス 042-705-3630。子供バレーパンダ組、日時2月8日、22日、3月8日、15日、4月5日、19日、いずれも水曜日。16時15分から17時15分、全6回。内容、初心者レベルのバレエ教室、子供に習わせてみたいという方におすすめ。対象、4歳から6歳程度の子供。定員、若干名、申し込み順。費用3600円、6回分。申し込み方法、1月15日、日曜日、13時以降に電話または直接プラットザマへ。子供広場、音遊び、冬を楽しもう。日時、2月15日水曜日、13時から14時。内容、音遊びを親子で楽しむ。講師、シンガーソングライター、のぞみさん。対象、未就学児とその保護者。定員13組、申し込み順。申し込み方法、1月15日日曜日、13時以降に電話または直接プラットザマへ。ボーカルレッスン初心者コース、日時、 2月22日、3月8日、29日、4月5日、12日、19日、いずれも水曜日、14時から15時、全6回。内容、80年代以降のヒット曲やミュージカル音楽を歌う。定員、若干名、申し込み順、費用3600円、6回分。申し込み方法、1月15日日曜日、13時以降に電話または直接プラットざまへ。2022年度第4回コズミックカレッジ、JAXA 宇宙教育センター協力。日時2月26日日曜日、10時から12時。内容、宇宙をテーマにした体験型学習プログラム。空力抑制と紙飛行機を作って、飛行機がなぜ空を飛ぶのか考えよう。対象、小学4年生から中学生。定員10人、申し込み順。申し込み方法、1月15日日曜日、13時以降に電話、ファックス、または直接プラット玉へ。
みんなの広場、各種相談、精神保険認知症相談、日時と場所、1、2月22日水曜日13時30分から16時30分、座間市役所。2、随時、月3回程度、厚木保健福祉事務所。内容、心の病気、アルコール、薬物などの依存症、認知症の相談。専門的栄養相談。日時、9時30分から16時。個別に日程を調整しますので、問い合わせ先へご確認ください。場所、会場、厚木保健福祉事務所。内容、難病や合併症を有する方とその家族のための食事相談。療育歯科相談。日時、9時から12時、13時30分から16時。月に2回程度、火曜日または水曜日。詳しくは問い合わせ先へご確認ください。場所、会場、厚木保健福祉事務所。内容、病気や障害、発達の遅れなどがある3歳未満児の歯科相談。エイズ梅毒の無料検査相談。日時、月2回程度、木曜日。場所、会場、厚木保健福祉事務所。内容、エイズ梅毒を匿名で検査相談。共通事項、申し込み方法、電話で問い合わせ先へ。問い合わせ先、厚木保健福祉事務所。電話 224-1111。 医療関係免許をお持ちの方へ。今年度は医師法等に基づく届け出の年です。1月16日月曜日までに12月31日現在の状況の届け出をお願いします。問い合わせ先、厚木保健福祉事務所企画調整課。電話 224-1111。 募集、会計年度任用職員。来年度の会計年度任用職員を募集します。詳しくは各担当へお問い合わせください。また応募書類は原則返却しません。地方公務員法第16条の結核条項に該当する方は採用不可。フルタイム会計年度任用職員、訪問調査員。応募資格、社会福祉士、保健師、助産師、精神保健福祉士、看護師、保育士、社会福祉主事。社会福祉主事として2年以上従事し、
厚生労働省が定める講習会の課程を修了した方。募集人数2人。業務内容。養護、虐待対応を含む、育成、しつけなどに関する相談業務、ケースワーク業務、他機関との連絡調整など。任用期間、4月1日から令和6年3月31日、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分。勤務場所、市役所2階。給与など、月給272,384円、地域手当込み。選考方法、書類選考、面接、2月中旬頃予定。応募方法、1月31日火曜日までに、履歴書を本人が直接担当へ。履歴書は市販のものに写真を貼り付け。担当は子ども政策課。電話 252-8026。ファクス 255-5080。パートタイム会計年度任用職員。放課後児童支援員。応募資格。放課後児童支援員。教員免許。保育士。幼稚園教諭の資格を有する方。または、実務経験のある方。業務内容。小学生の保育業務、学童保育。任用期間。4月1日から令和6年3月31日。1、月曜日から土曜日の間で週5日。2、放課後児童支援員の不在日。13時15分から19時。土曜日、学校の長期休業中は、9時から14時45分、または13時15分から19時の2交代制。募集人数、1、2、相当数。勤務場所、市内児童ホーム。給与など、時給1282円。選考方法。書類選考、面接、2月1日水曜日、2日木曜日予定。応募方法、1月31日火曜日までに履歴書を本人が直接担当へ。履歴書は市販のものに写真を貼り付け。担当は子ども育成課。電話 252-7969。ファクス255-5080。パートタイム会計年度任用職員、児童館業務。応募資格、子どもに関する仕事をしたことがある方。児童館の業務に意欲、興味がある方は、応相談。業務内容、児童館施設の管理・運営業務。任用期間、4月1日から令和6年3月31日。1、水曜日を除く月曜日から日曜日の間で週3日。2、児童館指導員の不在日。8時30分から17時。加配対応時は主に14時から17時。募集人数。1、2、相当数。勤務場所、市内児童館、給与など、時給1071円。選考方法、書類選考、面接、2月1日水曜日、2日木曜日予定。応募方法、1月31日火曜日までに、履歴書を本人が直接担当へ。履歴書は市販のものに写真を貼り付け。担当は子ども育成課。電話 252-7969。ファクス 255-5080。救急診療。 休日、日曜日、祝日、休日、夜間、深夜。担当は医療科。電話 252-7295、ファクス 252-7043。内科、外科。電話 252-9090。診療場所、休日休館センター、市民健康センター1階。受付時間、休日、9時から11時45分、14時から16時45分。夜間、内科、月曜日から金曜日、19時から21時45分。土曜日、日曜日、祝日、休日、18時から21時45分。夜間、外科。消防テレホンサービス。251-0119 でご確認ください。診療時間、18時から22時。深夜診療。消防テレホンサービス。251-0119 でご確認ください。受付時間、22時から翌日8時。歯科。電話 252-8217。診療場所。休日休館センター。市民健康センター1階。受付時間。休日のみ。9時から11時45分。14時から16時30分。耳鼻咽喉科。婦人科、眼科。消防テレホンサービス 251-0119 でご確認ください。診療時間、休日のみ、9時から12時、14時から17時。なお、当番医療機関により異なる場合があります。受付・診療時間は必ず当番医療機関へお問い合わせください。小児科、外科系を除く。電話 255-9933。診療場所、休日休館センター、市民健康センター1階。受付時間、休日、9時から11時45分、14時から16時45分。夜間、月曜日から金曜日、19時から21時45分。土曜日、日曜日、祝日、休日。18時から21時45分。深夜診療。小児救急情報センター。電話 255-9933 でご確認ください。受付時間22時から翌日7時。重症の場合は8時。聴覚障害のある方は専用ファクス119へ。救急診療は急病で困った時にご利用ください。基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかりつけの病院などで必ず診察を受けてください。電話をかける場合は、お間違いのないようご注意ください。